ゴンゾーラジオ。はい、どうも皆さんこんにちは、ゴンゾーラジオのお時間でございます。いつも通り進行は新太が務めさせていただきます。
どうもヒロポンです。
どうもあやぱんです。よろしくお願いします。
え？
なんでいつもここでえってなるんですか。
なんかキャラが違うな。じゃあとりあえず告知なんですけれども、この回が放送される頃まだ多分やってると思うんですが、秋バズトリップが、引き続き放送中なのでよろしくお願いします。え、みんな言ってくれない。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あと、内藤 P から宣伝してくれって言われたのでしょうがなくやるんですけども、
しょうがなく
ゴンラジスピンアウトというのが YouTube で、始まるみたいで、まあなんか日々の中で新しいこととか、まあ、楽しいことをなんか探求して、まあ、みんなで笑顔になる的なことを目指してチャンネルを開設したらしいので、まあ、こちらの方は後でツイッターで告知を流しますのでよろしくお願いします。
なんかパッと見てみましたけど内藤さんノリノリでしたね。
そうなんだ。
そうですね。
また羽つきしたりとか。
何をするんですかね。ゲーム実況とかですかね。
わからない。楽しいことじゃないかな。
楽しいことか。
五代雄介みたいなこと言ってるけど、まあそんな感じで、はい、今回7回始めようと思います。第17回の特集は、こちらです。B 級映画界の一匹狼、チャールズ・ブロンソン特集。はい。
はい。
ということで、今回は一等僕が企画出しみたいな感じで、まあ、勝手にやってたんですけど、今回に関しては、まあ、プレゼンターがヒロポンさんっていうことなんで、まあ、ここからの大まかな進めはヒロポンさんにお任せしようかなと思うんですけど、ヒロさん、なんかチャールズ・ブロンソン特集このタイミングで。
まあまあ、ね、その辺についてもね、この特集を最後まで聞けば分かるんじゃないかなと。
聞いてくれと。なるほど。一応今回特集組むにあたってざっくり見たんですけど、なんかあやぱんはなんか今回特集決まってなんかその見る前か、
はいはい、
なんかそんなに多分見てないみたいなこと言ってたから。
あ、そうですね。なんか西部劇とかでよく脇で出てたので、まあ、ちょっと名前顔は、まあ、特に顔って結構印象的じゃないですか。だからまあ覚えてはいたんですけど、まあ、あまり主演の映画は見たことがなかったので、 あんまり有名な人じゃないかと思ってたんですよ。
そうだね、対策には出てるもんね。
まあ、そうなんですよね。まあそんなんで、
まあ、そう西部劇とかだとね、脇役でどっちかっていうと、そう、若い頃あんまり売れてない頃の作品が多分多めだったりするので、
うん、大脱走とバルジ大作戦かな、
荒野のシーンとか、
あと荒野のシーンとか、
そうですね。まあ見たのはそのくらい
同じだね。
ああ、でも一応あれはウエスタンは、
ウエスタンでも結構後年なんだよね、割と有名になってからだから。だからどっちも、だから荒野の七人も大脱走もジョン・スタージスの作品で、ベラクルスっていう西部劇はあれはなんだっけ、忘れてしまった、トベ・フェニックスの人は忘れてしまった、
有名な人出てこないな。
ちょっとよく
ぐらいかな。割とか対策にはちょいちょい出てる。
ね、まあ出ても、まあ、主演っていう感じのイメージは全くなかったんですよね。だからなんかちょっとキャラが濃いから脇役でたまに出るマイナーな人ぐらいのイメージだったんですけど、
あ、
まあ、実はこうやって、まあ、今リスト見てるんですけど、見たらこう主演いっぱいやってて、すごい役者さんだったのと改めてというか認識を改めた感じですね。
あ、まあ予算が安いから主演ができる、まあいやいやい
や、まあ BQA の、まあ、
キャノンフィルム
ズ、BQ オカリです
ね。キャノン、まあその辺は後ほど。まあ要するにあれだね、そんなになんかまあ主演、がっつり主演っていう印象はなかった。
そうですね、そんな感じ。
じゃあ
この人のイメージです。
ちょっともうさっきから言いたくてたまらないだろうから、 ちょっとちょっとそれは違うぞとヒロポンさんに、
はい、どうぞ、
ぜひありがたいことを
まあなんていうかですね、もうこう画面に変わってた瞬間に、ね、場が閉まるというかですね。あ
そうですね、
まあ、全然全くイケメンではないんですが
ブチャムクレフェイス、
そうブチャムクレフェイスなんだけど、そのキャラがね、なんだろう、さらばトメオとかをね見るとね、特に思うんだけど、
あ
これがちょうどアランドロンとの共演で、
そうですね、食っちゃいました、
ね、そうですね、かなりいい感じの交代賞になってて、この作品より前の作品って結構こうキャラがブレてるというかですね、方向性が、
ね、ひどいやつだったりなんかだったり基本的に俺なんか印象がやっぱり特攻大作戦の感じっていうか、なんかできる部下みたいな、なんか右腕みたいな、
そうですね、どんまあ多分結構もともと肉体派の俳優さんで、
てかなんか結構苦労人でレンガ職人とかいろいろ職を転々としてるから自然と体が出来上がってしまった、
ってるっていう
軍人、バルジ大作戦でも軍人だし、まあ、特攻サンダーボルト作戦でも軍人やってるけど、
まあ、役者になる前、
役者になる前戦争で、
ああそう戦争です、だから B29 に乗っててなんかみたいな話は聞いたことある、
そうですね、東京大空襲のB29に乗っていたという話が、
へ
え
ー、そうなんだ、そのくらいの時代なんですね、
そうだ
ねそうですよね、時代とか見てみると結構ね、年を取ってからブレイクした感じの、
うん、遅咲きです、やっぱ
り、あ苦労しますよね、で、まあ、その何でしょうね、こう男の渋さ的なねキャラクターになってきたのが、さらば友より、さらば友よりも、だんだんこう後の方、まあ、ウエスタンとかも結構いい感じの、
あウエスタンはヒゲなしブロンソン、
ヒゲなしブロンソン
バリエーション
で、まあ、だんだんだんだんだんだんキャラがですね、殺しても死なない系のキャラになってきていて
殺しても死なないけどなんかしょっちゅうやられてますよ
なんかこうそうですね、なんかこうどっかで失敗をしてっていう、まあ、シーンが多いですね、でまあ狼のさらばとかは
ましたっけ、
そうです
ね、言われるまで建築士ってすっかり忘れてました
一応なんか、まあ、場面にはこう建築事務所の名前になったりとか社長さんですっていう、うん、
だってチャマグナムぐらいじゃないですか、あれもなんかネズミ捕り作るんですよ
まあそうですね、まあ、まあネズミ捕り作ってもロケットランチャーを至近距離でぶっ放したりしてあんまり関係ないですよね
建築の設定はそこで生きてたんです
ね、いや全然生きてない
全く生きてない
結局ガトリングガンぶっ放して終了みたいな、
まあそうですね、でまあメカニックとか特に殺し屋役なんかはいい感じですよね、
ああ
、そうですね、良かった
ですね、今回リストに入ってないのか、メッセンジャーオブデスっていう、
いや一応、
ああメッセンジャーオブデスは見ました、は
い、これがですね、まあ、新聞記者の役で、まあ、最後に殺し屋に狙われるんですけど、いやどう考えてもなんかこうブロンソンの方が殺し屋で、
そうですね、ちぎって
殺し相手に無双するっていう、なんなんだこのキャラっていう感じのね、
黒幕もいい感じなんですよ、違うんだっつって、ね、俺じゃないんだみたいな、
そうですね、
典型的な、
まあ、あの黒幕も全然伏線がなくておもむろになんかこうミスリードをなんかこうよくわかんないこうミステリーなんだか謎が謎を呼んでいってよくわかんないけど最後力ずつ全部書いて
あんまりミステリーする気もない感じ、
まあそうですね、最後まあ皆殺しにして終わりとかですね、そういう話ばっかりですね
いや主人公なんだけどな
この作品のこのブロンソンがすごい的な話はなんか、
あストリートファイターとかって、あのジェームズ・コバーンと共演してて、
はい、
ブックメーカーやってるやつですね、超えてますね多分。
でまあ、肉体すごい、あちょっと
ムキムキなんですけど、
そうあれようやったなっていう、いやでもねひげを剃ってで 結構若くは見えるんですよ、うん、ちょっとまあベテランのなんか旅のボクサーかなみたいな感じでは、ね、あとはまああの犯人を追跡するとかこう走るシーンが結構あるんですけど、すっげえ足が遅いんですよ。
ブロンソンの走り方受けますよね。すごなんだろうなと思って、松田優作に似てるんですかね。なんかすごいバタバタしてるんですよね。わちゃわちゃしてる割には座んでないんですよ。
背広はためかせて一生懸命走ってするんだけど早くはないっていう、
スーパーマグナムで都合3回ぐらい走るシーン出てくるんですけど、前から横からみたいな、全然進んでないんですよ。マジでなんかあれに近いな、なんか臼田恭佑がよくやるあのダバダバみたいな、
ダバダバ
ダバダバみたいな、
そういうなんかこう愛らしいポイントというんですか、
はいはい、そこがおすすめなんですね。
やっぱりスポーツは万能なんですね。どうなんだろう。
体は動くけど、なんかいわゆるスタントマン的な動きはあまりしないから、でもあんだけ動ければ十分だと思うけど、
なんかパワータイプっぽいですもんね、ブロンソンって
。パワータイプなのかな。俺はなんかトリッキータイプっていう遊戯王カードの紹介でトリッキーみたいな感じで書いてあったら納得する。オールバランサーみたいな、オールラウンダーか。
オールラウンダ
ー、まあ、そうですね、鍛えてはいるんだけど、その特別アクション、まあ、あの戦うシーンは多いんだけど、うん、こうアクション自体を売りにしてるわけじゃなくて、
そうですね、キャラクターですよね、
強さを売りにしてる感じですよね。
同じキャノンフィルムでだとやっぱりバンダムっていうか、ジャン・クロード・バンダムとかやってる、あの人とはやっぱり全然やっぱりその見せ方が全然違うから、バンダムは大体最終的に反乱になってすごいなんか組み技とか使ったアクションシーンがあるけど、ブロンソン映画は別にそういう
のまあ、ぶっ放すわけです
からね。銃のイメージは確かにあります、
うん、そうですね。あとはまあデスハントとか良かったですよね。
あ、デスハントは面白かったです。
これもあれか、リー・マービンが出てる。
そうですね、リー・マービンと共演をしていて、まあ、リー・マービンが追う方でブロンソンが逃げる方っていう、うん、このこう微妙、お互いにこう分かった感じの、ね、男の友情感が、ね、出ててよかったですね。
あ
ー、リー・マービンも確か全然脱いでるシーンとかないんですけど、むちゃくちゃムキムキなんですよ、本
当ね。一瞬だけ脱いでました、あのベッドシーンかなんかね。
この人もともと脱いで筋肉をアピールとかしないんだけど、肉体派の俳優さんで、
そうなんですね、
結構キャラ被ってるっていう、うん、
キャラ被って
る。あれ年どのくらいでしたっけ？なんか同い年ぐらいですか？
でもリー・マービンってあれ遺作ってこれでしたっけ？なんか割とこの後すぐ死んじゃったみたいな感じなんでしたっけ？あ、うん？あれリー・マービンこれ遺作かな？ちょっと
遺作かどうかわかんねえな。いや、亡くなった時期は多分これよりちょっと後だったのを覚えてるんですけど。
ですよね。
特攻大作戦にも
一緒に、いや違うな、リー・マービンの遺作はチャック・ノリスだったかもしれないですね、ひょっとしたら。確かチャック・ノリスとデルタ・フォースかなんかに出て、それで確か死んじゃったかもしれない。割と晩年の作品ですね、デス・ハントは。またチャック・ノリスか。またお前か。結構だから共演者が割と今見ると豪華っていう、
うん、
それでは三船敏郎と共演してる人ですかね。あ、やっぱ
そうですね、レッドサンとかやってましたね。
レッドサンで
三船敏郎とアランドロンと3人で、
そうですね。レッドサンはマジでもうなんか椿三十郎アメリカへ行くみたいな星の王子的な、
すごい、まあ、カオスでしたね。まあでも、うん、まあ、近日とか見ちゃうと素晴らしいかなって。
あ、見たかったんでしょうね、なんかブロンソンと用心棒のタッグが、ちょいちょいあります
ね。何かとそして禁じ手が話題に上がってる。
禁じ手はね、もうなんかインチキ日本映画のうちの一つだ。
いや、見た時のショックはすごかったです
ね。パッケージから衝撃。割と豪華な人とは共演はしてるけど、アラン・ドロンでしょ、リー・マービンでしょ、
うん、
で、あれかジェームズ・コバーンでしょ。
そう、エド・ハリスと。
あ、エド・ハリスか。エド・ハリス
ね。
絶妙なとこ来ますね。
ボーダーラインか。 あの国境系みたいな話で、はいはい
はい、若い頃ですよね、エドハリスさん。
エドハリスがね、髪の毛ふさふさなんですよね、
はい、エドハリスだって本当にザ・ロックとかじゃないですか、有名っていうか割と売れてきたのって、うん、もうトゥルーマンショーで初めて知ったし、
いやーまあね、今じゃなんかこう怖い感じの貫禄のあるおっさんですけど、
最近出てるんですか見ないですけ
どいやーボーダーライン、もうねブロンソンの前に来たらもうただのこう機関銃ってこうするんですよ
下で言うとやっぱジルアイアラントですか。
そうですね、まあ、奥さん
結構ブロンソン論者の中では人がかなりそのブロンソンライフの中では転機になってんじゃないかみたいな、ヒゲを生やし始めたのも奥さんのアドバイスだしっていう、うん、
そうですね、まあ、作品の風とかも、
あ、
変わってる、演じ方とかもそうです、変わってますよね、
はいはい、ファミリーを守るんだ、うん、CV 大塚ちかおみたいな聞こえるだろう、大塚ちかおの声が
いやまあなんかでもジル・アイアランドの役の人にひどい散々ひどい目に遭わされて最後殺しちゃうみたいな話も結構いっぱいありますけど
それは
狼の晩歌とかね、ラストシーン最高でしたよね。
ああはいはい、そうか、これもあれか、ジル
ジル・アイアランドが、はいはい、ヒロインっていいのかな
割といい役どころ多いですからね、やっぱり
そうですね、
エコヒーキか、
まあ、まあ奥さんとセットで使ってくれるみたいなのも結構あったんだと思いますね
夕の訪問者ぐらいじゃないですか。あでもあれもなんか割といい扱いですね、最後まで生き残るし
そうですね、
いい扱いみたいなブロンソン映画です、
死んでますね。いやでも結構でも、うん、設定だとなんか多分20代の役とかもやったりあ結構いろんな役やってるんですよね。
ひどいです、家でコスプレさせる感覚で映画出しますよ次これ来てよひどすぎ
でもまあジラヤラのもやっぱりあれですよね、キャラが非常に強くて、
あ顎結構出てますとか言ったらあれだけどまあなんかなんていうの、西洋的な顔というか、
そうですね、でやっぱりいかにもっていう、あやっぱりなっていう感じのキャラで出てくることが多いんで、うん、
大脱走の時は確か別の役者と結婚してて、その時初めて知り合ったっつって、
あそうなんですね、
うん、そうですね、再婚同士なんですよね。
再婚同士、もう結局お互いの連れ子がいたから、結婚した時には子供が5人になってて、もう養わなきゃいけないっつって、もうビキュエが出まくるみたいな。すごい。
そうそう。
そうなんだ。5人。
仕事をするのは家族を養うためだっていうブロンソンの言葉。
かっこいいブロンソンです。
まああとはなんかあれだな。共演者じゃないですけど、まあ、いわゆるブロンソン大陸の住人たちって呼ばれてる人たちがいて、言うんだったらアーネスト・ボーグナインとか、まあ、当然ジェームズ・コバーンとかリー・マービンもその大陸に今住んでるんですけど、うん、監督で言うとだからマイケルっていうのはもう大体なんか出てくるっていうか、大体こいつらのせいなんですよね。
大体こいつらのせいってまあ間違いないですね。
ほぼほぼジェイリー・トンプソンが多分もう永久戦犯で、
そうですね、
その次に時点でマイケル・ウィナーが大体、まあ、要するにこいつらとブロンソンの組み合わせになると面白いっていう法則が出来上がって
まあまあ面白いかどうか
それそうですね、
当学として
エリー・トンプソン禁じて入ってますからね。
でプロデューサーが、まあ、いつものパンチョコーナーと、まあ、あとキャノンフィルムズの メナハム・ゴール。
そうですね、キャノンフィルムズ、ぜひなんかこのキャノンフィルムズ爆走風雲録を見てみたいところですけど
これね結構上映期間がね短くて、まあ、キャノンフィルムズっていうのはなんか当時のいわゆるロジャー・コーマンの低予算映画と対をなすなっていうか、こうまあ低予算映画のまあ2番手っていうか、まあ、そういうあの粗悪ではないけど、まあ、割と比較的低予算で、まあ、撮影も短期間、短スパンで、まあ、割とこう良質な、まあ、いわゆるドライブスルームービー的なものを、まあ、たくさん作って、まあ、当時かなりなんていうかカルト的な扱いを生みつつも、割となんか人材はしっかり、チャック・ノリスとか、まあキャノンだったら、あれだ、ショーン・コネリーとか、
まあ、あとさっき言ったジャン・クロード・バンダムとか割となんか後に続く人たちをたくさん輩出してるっていう、まあ、低予算映画界の、まあ、登竜門的な役者にしたっていう会社でした。もうないですけど。
そうですね、潰れちゃいました、ね、
潰れちゃいました、ね、まあそりゃそうだ、あんなもん
あんなもんってそうですね、マイケル・ウィナーいっぱい撮ってますね。
マイケル・ウィナーはすごいですね、安定の。どっちがいいかなって感じですけどね、結構どっちもいいんだけどな。
なんか個人的には、まあ、ジェリー・トンプソンとマイケル・ウィナーだったらマイケル・ウィナーの方が、
う
ん、なんだろう、とりあえず銃打ってればいいみたいな。
中盤の映画はマイケル・ウィナーが撮ってある感じなんですかね。
ね、結構だから、まあ、割と見た感じな感じの時は大体ウィナーがやってることが多くて、
分かりやすい、
分かりやすい。スーパーマグナムのマイケル・ウィナーじゃなかったっけな。
スーパーマグナムもそうですね、スーパーマグナムまでかな、デスウィッシュ3までマイケル・ウィナーで、
最後は
いや違うんだよね、
最後アラン・A・ゴールドスタインっていう、うん、
違う人だ。
そう、違う人だ。最後の、地獄のリベンジャーズ。
その前のやつが、ジェリー・トンプソンっていう。
ジェリー・トンプソン。
へえ。一本だ
け。マフィアの構想に介入して両方全滅するやつです
ね。ひどい人物。
いや、ひどい話でした。もう第一作目はね、丁寧に書いてるんだけど、第二作目またかっていうね。
そうそう、ロサンゼルスね、若い頃のモーフィアスがチンピラ役で出てるんです
よ。
ヒャッハーみたいな、
ヒャッハーみたいなやつ。
最後どこで死んだかよく覚えてない、まあ、なんかあれか、なんか
してるんですけど、
うん、
狼のさらばはなんか最近の若者はけしからん的な話で、若者片っ端から殺しまくるっていうすごい映画ですかね。
しかも物取りとかいうチャチなやつばかりをねだった犯行でしたね
あれ主人公の名前なんでしたっけ、
ポール・カージー。
ポール・カージーか。だから狼はさらばは、あの、言って最近の流行りで言うんだったらビギンズですよねザ・ビギニングですよ、ね、ポール・カージー・ザ・ビギニングで一人の怪物を生み出していく過程みたいな。
そうですね、
オリジンなん
ですよ、まあ、最初はまあ最初はあって人殺してゲーゲー吐いてるような
そうですね、
そういう演出が入って
ます。ブルブル震えてましたもんね。
震えすぎだけど
だバットマンで言うんだったらちょうどだからあの、まあ、ブルース・ウェインっていうかあの人なんだっけ、クリスチャン・ベールがチベットの山奥みたいなところで、まあ、忍者のコスプレしてあのシンドラーのリスト の人と戦ってるあたりがそこに当たるんですよ。
で2作目は全くプロット同じなんだけど、とりあえずまあ本にも復習していると
2作目っぽいですよね。
2問っていうところが
待望の続編っつって、死者も2倍みたいな銃弾も2倍でなんか殺される身内の数も2倍じゃないですかね
でまあ多分3作目に至っては、まあ、あとはもうマイケル・ウィナーが好き放題、まあ、とりあえず銃撃戦取りたいんだよみたいな感じ
で。ああそうですね、俺はやっぱスーパーマグナム推しですね。なんていうか
パーパグナム好きほどやってますよね、これ。
ほんとひどい映画ですよ、これあとデスハンドの嫌なやつがこっちだといいやつだし
あ、はいはいはい、はい、
副所長っすね。
あ、はいはい。
キャラがね、結構この辺のね、役者様は意外と狭いんですよね、
うん、スーパーマグナムキャラのとなんかただ早いだけど、なんかメキシコ人とか
ただ早いだけど、
もう明らかになんかルドガー・ハウアーみたいな感じのマフィアのボスっていう、ギャングのボスとか
すごいキャラ付けしてますからね。
そう、ギャングのボスに至っては死んでなおキャラ付けされます
ねキャラ濃いとなんかインパクトありますしね。
もう死んでんだよボス、ギャングのボスが死んでんのに突然新キャラみたいな感じで、なんかそれまでクローズアップされなかったギャングの彼女が出てきて、あー、あたいのボーイフレンドがみたいな感じで出てくるんだけど、もういいからあたいとかいいからすごいこの辺はもう安定のウィナー
で、まあ、4作目5作目は完全に殺し屋になってるとか、うん、そんな感じの流れだと思います。
そうですね、まあ、でも日本の印象で言ったらやっぱりあれなんですかね、あのマンダムなんですかね。
ああそうですね、
監督大林信彦ってすごいよね、設定とかまあ角川の
おしゃれ系な、
最近の人はあまり分からない。
そうですね、分かんなかったです、うん、
まあなんていうか、うん、君の名みたいなやつを昔ずっと撮ってた人だ。
へー、
ていうとあれかアニメファンからバッシングという感じのちょっと
失礼
しまった感じかな。
そうですね、マンダムの、まあ、CM だとマンダムの CM で多分かなり日本だと大ブレイクしてて、確かマンダムの会社が、まあ、知名度は 3% ぐらいだったのが放映後になんか国民の 98% は知ってる、赤ん坊以外みんな知ってるんじゃないかっていうそういうレベルでしたからね。
逆に気になりますね。
気になりますね、まあ、まあ、
誰が知らなかった
その辺は集計方法とかもあるんですけどね、うん、でレッドサンでアランドロンが共演してるんですけど、うん、アランドロン2とあって、
はいはいはい、
いやこれまではまあ全然大物映画の俳優さんで大物っていうのは CM に出ないっていうのがあったんですけど、うん、こう出た方がいいっていうふうにですね、ブロンソンと三船敏郎に説得されて出演したっていう、はい、そんな逸話があったりします。
それがなかったら今頃シワちゃんの焼きそばの CM もなかったかもしれない。
あれひどすぎですけどね
ニコラス・ケイジのパチンコもブルース・ウィリスの車もエディ・マーフィーもなかったかもしれない。
ジャンルのドラえもん
ジャンルのドラえもんも
なかった、
トミー・リー・ジョーンズの観光にもなかったみたいな男です。
まあそうですね、それ以来普通のテレビ CM とかにも結構大物役者さんがデビューになったっていう流れが、
まあ、映画好きとしては嬉しい話ですよね、
うん、
まあ、うちテレビないですけど
まあまあまあそんな感じでちょっともうかなり時間が差し迫ってる
ね。
まあ逆にだからまあ締めなんですけど、まあ、なぜこのタイミングでブロンソンっていうのは、まあ、若干あるんですけど、何周年記念ってわけでもなくなんかヒロさん的にはなんかこうなんていうんですかね、なぜ今ブロンソンなのかみたいな。
まあやっぱこの 晩年というのもあれですけど、もともとデビューした時点で結構晩年に入っている気がしないでもないんで あれですけど、中をこう流れるですね、こう男らしさというかですね、
はい、
こう変わらない部分がねやっぱあって、こういうものがねむしろこう今の世の中には必要なんじゃないかっていう、てかね、こういう本当にブロンソンがやっていたような位置にいる役者さんいないんですよ今ね。なのでぜひともこんなキャラクターの役者さんに出てきてほしいなっていう、今こそちょっと俺たちの前にやっていて若者を全員ぶち殺してくれと、ああそういう感じで
時系団を求めてますね。
まあまあまあそうですね、時系団を求めてるわけじゃなくてちょっと今愚痴なんですけど、まあ、そういう男らしさを、ね、出した人がいてもいいんじゃないかと、イケメンは死ねとそういう話を
本音が出ちゃいましたね。
まあまあ今のはちょっとカ
ットしてて、まあね、でも3枚目でなんか今明確に売れてる人ってそんなにいないですね。結局なんかみんな顔がいいみたいな、
うん、そうなんですよ ね, ですね。で結構なんかどっちかっていうとお笑い要因だったりとか、
うん、
いい、まあ、キャラは愛されてるんだけどっていうのは結構なんか単純に3枚目なんだけどかっこいいみたいな、うん、よくわかんない評価の人が多分いないんじゃないかな。
そうなんですね。まあね、近い顔立ちの人もいないですからね、あれは。
まあそうですね。
そこまで今のご時世なかなかぶちゃまくれてる人はいない。
ぶちゃまくれ
貴重ですね。
結構なんか血の混ざり方も結構複雑な
関係だっていう。いろんななんか血が混血性。そうかそうなのね。僕はなんかあれですね、ブロンソンはもうひたすら仕事を選ばないですから。リスペクトしかないです。もうブロンソン感謝。
家族のためならどんな映画でも。で
ね、なんか、まあ、私は全然ブロンソン知らなかったんですけど、まあ、なんか実は15人兄弟の五男坊、
うん、
でなんか子供の頃からいろんなこの家族を助けるために働いてたりとか。
そうなんだ。やさぐれなかったから。
そうそう。でなんかその、まあ、役者になって売れてからも家族のために。B 級映画に出まくってた、うん、なんかその家族思いなところが、まあ、ちょっとかっこいいんじゃないかなと思いました。
おしまい。
まあでも J.D. トンプソンとかずっとやってるとか こういうの見ても多分かなり面倒見が良かった人なんじゃないかな、うんうん、
あだってもっといいの出れますもんね
いや、ちょっとそれは
現場に好かれてたと思った。
そうですね、あると思いますね。
何やってんだっていうところで、まあ今回のブロッソン特集いかがでしたでしょうかまあプレゼンターヒロポンでかなり土地狂った企画ではありましたけど、まあ以上でブローソン、チャールズ・ブローソン特集の方を終わらせていただきます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。次回は多分何月になるんだ、5月か弱はないですね何やってんだか。
そうですね、
ではまた次回